タネレディオ。
どうも、オレンジです。
牛乳を飲んでお腹が痛くならない方法、ポンです。
世の中全部タネレディオ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナー。本一冊を読むのはハードルが高い、そこで30分分読むところから始める企画でございます。今回は大谷明さんの、ババヤガの夜の監督編と村田沙耶香さんの、コンビニ人間の30分読書編でお送りいたします。ではまず、監督編からですね、ババヤガの夜紹介していきたいなと思います。ということですね、ババヤガの夜という小説でございます。今年の文芸の、2020年秋号にも掲載された中編小説ですね。ざっくりあらすじを言うと、お嬢さん18かそこらでなんでそんなに悲しく笑う。暴力を唯一の趣味とする新藤より子は腕を買われ、暴力団会長の一人娘を護衛することに。拳の8スターハードボイルドという紹介がされているんですが、まあ、ヤクザもの、いわゆる暴力団の世界を舞台にしたヤクザものの小説でございます。で、ヤクザものっていうとやっぱ昔からね、映画のイメージとかで、まあ、日本人の男が主役みたいなイメージ、まあ、極道の女たちみたいな女性をメインで描いたものもあるけど、多いのはやっぱりそういう男性の社会というところが多いと思うんですけど、そういうまあ日本人の男は主役っていうまあ固定概念をひっぺがして、まあ、性別だけではなくって、なんか国籍も超越したような、そうして描いたまあ2020年のヤクザ小説じゃないかと僕は思いました。で、まあ、読み始めた時は、まあ、ものすごく強いんですよ、この新藤より子という主人公が。すごく強い最強の女性を主人公としたヤクザ小説で、なんかね、描写がすごく細かくて、もう絵が想像できるっていうか、あ、これはすごい映画になるぞと思いながら読んでいくと、途中でいい意味ですごい裏切られて、なんか物語の色合いが変わっていくっていう瞬間が、ここで、間違いなく変わったっていう瞬間があるんですけど、そこら辺はやっぱりなるほど、これは小説だからこそなんかできる表現だなと思いましたし、ただまあ、その小説ながらだがだがの表現なんだけど、うまくすればなんか映画にもできるところではあるなと思ったので、そういう映画にもぜひいつか映像作品としてもこう作ってほしいような作品だなと思いました。それでより多くの人がその物語に触れることによって勇気づけられる人っていうのも増えるような作品だなと思っています。で、その途中でこう物語の色合いが変わるっていう構造自体が、その読んでる人たち読者のそのもともと持っていた偏見であるとかステレオタイプみたいなことをこう問い詰めてくるような作品にもなってます。その自分自身が読み進めていって、読んだ文字だけでそのいくつかの可能性の中で他の可能性みたいなことを選べなかったのかというか、自分は本当自然に読んでいくんですけど、それ以外の選択肢で全然ありえたよねっていう、そこをこう突き詰めてくるところ、それをなんで疑問を持たなかったのかっていうところをこの物語のその構造自体で示してるっていうところがすごく巧みな作品。やっぱりその人間生きてる中でいろいろと習性や習慣があって、ステレオタイプ固定観念というのができてしまってる中で、そこを改めて突き詰めてくるような作品にもなっているなと思いました。まあ、そのものすごく男性社会、特にその暴力団の中でも、まあ、勝ち抜いていけるぐらいものすごく強い女性という設定で、まあ、フィクション性っていうものはどうしても感じざるを得ないところではあるんですけど、でもやっぱ小説だからこそそこって表現ができて、かつその2020年という時代の今だからこそ、そういう設定というものがこの物語自体にリアリティを与えられている。その今まで様々な運動とかいろいろな歴史を経てきた先にを、この2020年っていう日本の、まあ、世界もそうですね、その社会だからこそ生まれた小説なんではないかなとも思ったりしました。で、全体を通してそのヤクザ小説、暴力団の世界を描いている小説なので、その暴力であるとか、まあ、殺傷とかね、あとは、まあ、結構ヤクザのけじめみたいなシーンが結構生々しく描かれたりして、そこら辺、あとは性暴力的な表現もあったりするので、そういうところも含めてちょっと読みながら目を背けなく詰めてけたくなるようなシーンもあるんですけど、後半にはすごく美しく切ない句もあるような展開というのもあって、そこら辺のギャップも含めてすごく全体として、まあ、楽しめる作品でしたし、 ここで描かれるのが、さっき最初に言った通り、その、まあ、暴力団会長の一人娘を守る、最強の女っていう、その二人の女性の関係性がすごく良くて、それぞれに、まあ、独立していながらも、それぞれに足りないことを見合って支え合っているっていう、その恋愛でも友情でもなく、姉妹関係でもない、またなんか新しい、その二人にしかないような関係性っていうものが描かれているという点でも、素晴らしい作品だなと思ったりしました。あとですね、このタイトルですね、ババアヤガという言葉、ぜひですね、調べてみてほしいんですけど、そのババアヤガという言葉の意味を調べて、で読んだ後には、またその意味合い、そのここに込められたタイトルに込められているような意味合いっていうのの見え方っていうのもまた変わるような作品になっているので、あらゆる意味でその最初、途中にも言った通り、その固定観念であるとか、もともと持ってたイメージみたいなものをガラッとこう変えてくれる、見え方を変えてくれるような、小説だと思います。これはもう誰にもおすすめで、まあ、最近何回かこう小説読んできましたけど、その読みやすさっていう意味では、もう圧倒的に読みやすく、かつ面白い作品ですし、さっき言ったみたいな、その見方を変えるという意味で、一つの、何ですかね、読後体験としていい効果もあったと思うので、ぜひ、幅広い人に読んでほしい作品だなと思っております。そんな感じかな。なんか質問とかあります？
泣いたり笑ったりいろいろあるじゃないですか、こう感情表現、うん、これどんなリアクションがオレンジさん的にはあったんですか？
結構まあ映画とかの感覚に近くって途中で、ものすごくバイオレンスシーンで怖いな、うわーって思うシーンもあったりとか、日常会話の中で、あ、なんか微笑ましいなみたいなところもあったりとか、でも最後はやっぱりある種さっき言った通り、なんか美しい世界、美しい関係性だなと思うんだけれども、ちょっと切なさも残るような、結構まあ感情の振れ幅は大きい作品ではありましたかね、かという意味ではかなりエンターテインメント性の高い作品でもあるなと思いました。
声が出たりとかしたの？
声が出たりって
うわとかさ、
あんまり正直、
あとなんかちょっと泣いちゃったとかさ、
泣いちゃったもなかったな。ちょっと最後のあたりで、ああ、ぐっと来る感じっていうのはありましたけど、そういうものでもなかったから、まあ、さっき言ったその物語が転換するシーンは、一回読んで、おっと思って、読み返したりとかはしてました。
うん、なんかね、やっぱ本ってさ、映像ももちろんありますけど、こう、自分のリアクションの方をさ、うん、割と優先的に取れる面があるじゃない？え、あれ、本当？とか、独り言言っても全然構わないし、うん、本を一旦閉じてもいいし、
あ、自分でね、
一人で前を読み返すとか、うんうん、なんかそういう風なリアクションがね、どんな感じだったのかなとちょっと思って今聞いたんですけど。
うんうん。
なんかでもあれだよね、やっぱり、え、これだ、これって本当なの？みたいな、なんか自分の価値観を確かめるというみたいな、なんか、いちいち読み直したくなるみたいな瞬間も、なんか、ありそうだね。
そうですね、確かに読んでたことなんだけど、ああそうかっていう、その他の選択肢を捨ててしまってたなっていうのに気づかされるっていう面白い体験でしたね。
なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ続きまして30分読書ですね。こちらもかなり価値観を揺さぶるような作品だと思います。村田沙耶香さんのコンビニ人間、2016年7月27日に文藝春秋から出てる作品で、結構海外でも人気がある本らしいですね。まあ芥川龍之介賞を取った作品でもありますが、こちら久々になんかだいぶ前に Kindle で買ってたんで、それで読み始めて、今 8% くらいって何ページくらいなんだろう、わかんないけど 8% くらい読んでます、30分でね。まあコンビニで働いているとある女性の話で、なんか最初の方はコンビニの中で機械的にこのお客さんが来たらこういうものを出すとか、お客さんの反応でこれがスイカか現金かみたいなのをあと判断するとか、タバコをすぐに出すとか、そういうそのシステマチックに動いている女性の話が出てて、その後でちょっと回想シーンの中で、なんか綺麗な小鳥が死んでいたと。で、子供たちでかわいそうお墓に入れてあげようって言ってたんだけど、その主人公はその、まあ、ちっちゃい頃ですけどね、それを見て、なんかお父さん焼き鳥好きだから今日これを焼いて食べようっていうふうにお母さんに対して言い出したと。で、それでいろいろと周りの人にキーな目で見られてみたいな、なんか自分自身が、その、まあ、本来は、本来はというか、 一般的な人だったらばそれかわいそう、鳥を見てかわいそうとかって思ってしまうけど、結局まあ焼き鳥として人間は食べてることは間違いなくて、そこのなんていうんだろう、忌避する習慣みたいなものっていうのはどこから生まれるのかみたいなことをまあ根源的に揺さぶってくるような作品なのかなと思う。でまあコンビニっていうそのシステマチックにマニュアルが設定された世界で、この女性っていうのはどういうふうに、まあ、自分自身と向き合っていくのか、生活をしていくのかっていうところがこの先描かれていくのかなと思うとちょっと楽しみですね。村田沙耶香さんの作品、僕他の作品も結構好きだったけど、これでコンビニ人間はちゃんと読んでなかったので、このタイミングで読めるの楽しみだなと思ってます。はい、そんな感じの30分読書でございました。ではポンさん3分読書お願いします。
はい、読んだことがある、もしくは3分ぐらいちょっと考えてみて本の紹介をするという3分読書のコーナーでございますが、今回は、僕実はね、牛乳大好き人間なんですよ。
うん。
このタイムラグが切ないですけど。
いや、先々週かな、牛乳でよくお腹壊すんでからあんま飲まないんですよね、みたいな話をしていたから。
そう
なんです。なんだろうなって。
いや、だけど、もう学生時代は1日2リットルぐらいずっと飲んでたんです。
あら、背伸びる。
そう。で、まあ、あんまり伸びなかったんで、僕もね、バスケの夢は諦めたんですけど、まあ、僕は結構牛乳は好きなんですが、で、ちょっとまあ牛乳のね、知識は、まあ、要所要所で手に入れなくちゃと思って、入れてる方なんですけど、で、今回ちょっとたまたま見つけた、幸せの牛乳という本があって、あ、なんかこれ、やっぱ牛乳好きだったら読んどかなくちゃなと思って、ちょっと読んだんですよ。ポプラ社から出てる、本なんですけれど、佐藤圭さんという、フォトジャーナリストの方が書いた本なんですけど、まあ、表紙はね、もう、牛のアップで、ドーンと牛が、どうやら、草を食ってる写真でして。で、中は、写真家の安田夏樹さんという方が写真を撮られていて、ホルスタインじゃなくてね、ジャージー系の、なんか茶色い牛がいっぱい写真で出てまして、で、見ると、なんか野山に牛がいっぱい放たれてる写真が出てくるんです。あ、こうそうだな。確かに僕らのイメージ、こういう、野山で、草をパクパク食べてる牛が、こう、牛乳くれるんだよな、なんて思って、本文を読んだら、これね、結構な衝撃的なことがいっぱい書かれてるんですよ。
うん、
つまり、僕らが飲んでる牛乳の牛さんって、どういう風にして育てられてるのかっていうこと知ってます？オレンジさん。
どういう風に、ね、餌を食べて、与えて食べて。
一例ですけど、
糞をして。
そう。その餌を食べてる場所っていうのは、狭い牛の、まあ、牛舎の中なんです。そして大量に牛が、まあなんていうのかな、もうカプセルホテルのようなところにわーっと詰め込まれて、もう餌を食べ、そして機械のように牛乳を出し、そしてその場所で子供を産み、さらにはその子供の顔すら見ることができないみたいな状況が結構ある。
そう、
こんな過酷な状況で牛たちは、なんなら自分の体調まで崩しながら牛乳を出してたりするんですって。
それは、もちろん場所によるんですよ、
ね。いやいや、牧場でも基本的にはそうなの。
どこ
基本的にはそうなんです。
へぇー。
で、
なんでだろう、
それが、いや、おかしいと思うけど、そういうことをすることで牛乳の大量消費を、まあ、促してるといえば促してるし、その、賄ってるわけですよ。で、それに、別に対抗したわけじゃないけど、そういう牛の姿嫌だっつって、やったのが、この、幸せの牛乳に出てくる方の、まあ、山で育てる、牛の、育て方みたいなのなんです。
なんか見たことある気がしますね。
で、これはなかなかその、まあ、山地酪農というんですけど、簡単なことではないんだけれども、それを頑張ってやったみたいな本でして、まあ、ぜひその内容を読んでいただきたいんですが、その酪農の現状というのは、まあ、だから僕は今これ本でまだ知ってるだけなので、日本の何パーセントがどれくらいなのかってちょっと僕まだ正確には分かってないんですけど、ただ、そういう面があって、みんなが野山でさ、草食ってる牛のイメージで思ってたら、そういうのが普通ではないってことを聞くと、結構衝撃だなぁと思いまして。 まあ、これからもね、ちょっと牛乳の情報は、ま、集めていきたいなと思ってるんですけど、まあ、そんな本でございます。
でも、ポンさんは飲まないですよね。
いや、飲まないというか、飲みたいから飲むよ。飲むけど、お腹は壊すよ。
お
乳糖不耐症っていう病らしいですけどね。
あ、あるんですか。
そうそうそう。
ああ、それは年を減るに従って
ない。いや、なんかそういうわけじゃないらしい。本当に偶然そうなっちゃうみたいな。
はい。それは。
酵素の問題らしいですけどね、お腹のね。
はい。
まあまあまあ、なので、はい。まあ、ちょっと
フルーツ牛乳とかは？フルーツ牛乳とかは？
牛乳と乳製品って厳密に言うと違うんですよ。
うんうん。フルーツ牛乳は大丈夫なんだじゃん。
俺がってこと？俺は、うん、うん、大丈夫かな、多分。
あ、よかった。
じゃあ、ね、チーズが乗りすぎてるピザとか食べるとお腹壊すけどね。
前もあり、そんな話しましたね、これ
ね。いいんです。まあ、俺のお腹の話はいいんですけど、ぜひ、ちょっと幸せの牛乳、はい、牛乳のあり方についてちょっと知っていただきたいなと思います。
ありがとうございます。
はい。では、最後に、読書ニュースということで。やっぱ年末ですからね、いろいろこう本の、賞がいっぱい出てまして、例えば、慶文堂大賞なんていうのは、出版社と慶文堂書店のジャンル担当の推薦によって選定された15から15作品の候補作から選ばれたものということで、これ実際の売り上げがベースになってるもんですけど、慶文堂大賞一般文庫部門では、あの日君は何をしたという正木俊香さんの作品、あとそれが夫の骨、ベターとかね、ありますね。
バター
が配信しました。まあまあ、みたいなのがあったりしますが、今回ご紹介したいのは、第13回日本タイトルだけ大賞という、ご存知ですか、これ。
ほう。知らない。
なんかね、まあ、要するに、書店に並んでいる本の中で、その内容じゃないと、うん。タイトルだけ気になったところで、争いましょうというか、まあ、選びましょうみたいなことなんですよ。
これは実在している本？
もちろん、実在している本です。はい。ということで、僕ね、これ中継があったんですけど、残念ながらちょっと見ることができなかったんで、まあ、過去にはですね、うん、スラムダンク孫子。孫子って孫子と書いて孫子ね。とか、
ね。孫子ですね。はいはいはい。
月刊演習率2月号とかね。全くわかんないですけど。
続くんだ。
人間にとってスイカとは何か。とかね、
なんだろう、
ゾンビ対数学。数学なしでは生き残れないとかね。まあいろいろあったりするんですけど。
はい、怖い。
さあ今回は、大賞に選ばれましたのが、ハ・ワン・チョ。これ韓国の方なんですかね。台湾の方なんですかね。の、危うく一生懸命生きるところだった。
おお。
危うく一生懸命生きるところだったというタイトルでございました。
これっていうことは、うん、やっぱ日本の翻訳家の方の賞ってことになるんですかね、タイトル的に言うと。
ああ、ちょっと受賞のシーンも見てないんですけど、まあでも基本的にこの本だから著者になるってことなんじゃないのかな。
ああ、そうなんだ。結構訳し方がね、うまい可能性もありますよね。
そうだね。現代とどういう関係なのかまでごめんなさい、ちょっと調べてないですが、まあ、一応元に準じているんじゃないのかなというふうに思いますが、う
ん
うん、まあでも、冷静に考えるとちょっとなんかね、生き方みたいなものについて、何が幸せなのかっていうのをこうもう一度考え直すみたいな本かな、みたいな感じはして、まあ、実際そうらしい。韓国では25万部のベストセラーになってる。自分をすり減らす、毎日から抜け出し、自分らしい生き方に出会える人生エッセイということで、
エッセイ
と言いつつも、ちょっと面白いよね。一生懸命生きちゃう。
だからタイトルだけ見てると、過去のやつとか小説なのかエッセイなのかね、わかんないもの多いもんですよね、
う
ん。
そうそう、だから。
もしかしたら月刊演習率っていう小説かもしれない。
そうそう、そうね、2月号ってね。他にも、パワー・アントワネット、ね。言いにくいことははっきり言うにゃんとかね。あげて炙ってわかるコンピューターの仕組みとか。ありきたりの服を着ているのに、どうして私はおしゃれなんでしょうか。危うく一生懸命生きるところで、だったというのがね、読書メーター by グーランキング賞も取ってますね。で、残念賞というのもあるんですって。もうここに来て残念賞ってもよくわかんないんですけど、残念賞というのがあって、うん、これもね、おそらく韓国ですね、イム・キョンソンさんの村上春樹のせいで。
そういう失礼でしょ。え、どういうことだよ。
いやいや、
どういうこと
だよ。これもね、なんかわかんないよ。全く内容は知らないですけど、村上春樹っていう作品とか世界観を知ってしまったがゆえにみたいなことなのか、わかりませんけれど、そんな作品ですね。面白いよね、なんかね。まあフックもある。
ちゃんと読んでほしいですけどね。
ね、まあまあまあ、うん、そう。でもこのあえて読まないってところも。まあ、あの、選んだ人たちはね、あの、ゆめみ、ねむさんとかいらっしゃいましたけど、どういうふうな関わり方してるのかわかんないけど。
いや、ま、実在しない本ならなんかタイトルだけいいんですけど、うん、なんか実在する本をタイトルだけみたいなのはね、なかなかね。
実際問題は書店に行ったりさ、新聞のなんかこう、帯とか見てさ、うん、あるんだなと思って、あの、本とは出会うわけだけど、やっぱタイトルってすごい重要じゃない？
あ、そう、いいなと思って、タイトルいいなって思ったならば、なんか読んでほしくないですか？
いやいや、だからいいんだよ。この後は読めばいいんだけど、うん、そういうところを、あの、軸を置くっていう風な章が面白いのかなって、ちょっ
と。タイトルだけ並べられるとね、普段の本屋さんでは出会えない本に出会える可能性は確かにある
っていう。いかに自分が好きなタイトルしか選んでないかってこともわかるよ、逆に言うと。
あと、想定とかね、ジャケットのデザインとかで結構惹かれる、惹かれないタイプ
ですからね。そうですよね。はい、うん、ということで、まあ、こういう本の選び方もということでね、日本タイトルだけ大賞ということで、うん、中身がつまんないって意味じゃないと思いますけど、はい、ちょっと読んでみたいですよね。うん、はい、のご紹介をさせていただきました。はい、以上です。は
い、ありがとうございます。30分読書以上でございます。今回は監督編として大谷明さんのババヤガの夜、そして30分読書編として村田沙耶香さんのコンビニ人間、そしてポンさんの方からは3分読書で幸せの牛乳という本ですね、こちらを紹介していただきました。お相手はオレンジと、
牛乳飲んでお腹壊さないようにするには温めてゆっくり飲むといいらしいよ、ポンでした。
タネラジーまた。